こんにちは、滝です。普段は進撃の巨人の解説や考察を YouTube でしています。滝ラジオ先日から始まったばっかりなんですが、まだ何をやるか決めていません。しかしですね、お便りいただきましたので、このお便りに答える形で徐々にね、今後の方向性決めていこうかなと思います。で今回はね、ともちんさんからお便りいただきました。ありがとうございます。シャープ2の放送も心地よく聞かせていただきました。質問です。進撃の巨人に出会う前と後で変わったことはありますか？私はカヤとガビのやりとりを見て、歴史や世界情勢についてもっと目を向けなければいけないと思いました。日本史、世界史の科目が大の苦手でしたが、漫画日本の歴史を買って勉強したり、世界情勢についても興味を持つようになりました。大人かっこアラサーになって、こんなに価値観が変わったと感じたのは初めてで、人生はまだまだこれからかもと思いました。滝ラジオかっこ借り、これからも楽しみにしてますということで、ありがとうございます。ちょっと質問に答える前にですね、この最後の一文、人生はまだこれからかもっていう、この言葉いいですね。やっぱり、私もアラサーなのでね、最初の30年間っていうのがだいたい過ぎ去ったんですけれども、人生100年時代とかライフシフトっていう本でね、書かれていましたが、これからの人生、最初の30年、次の30年、残りの30年みたいな感じで、大きくね、3つぐらいに分けて自分の中では捉えていて、これから先の次の30年っていうのは、最初のね、30年とは全然違ったことをやってもいいと思うし、どこにでも無限に自分の足が動くことが分かったからこそ、いけると。バスケットボールのね、ピポットターンみたいな感じで、ピポットターンをこう繰り返しているうちに、どこか自分の予想もしない場所に行けたらいいなというふうに考えてます。未来はね、どんな年齢であれこれからだなというふうに思います。で、この進撃の巨人の話でカヤとガビのやりとりっていうのがあるんですが、その世界情勢とかね、歴史の負の連鎖によってお互いがいがみ合ってしまうキャラクターたちがいるんですが、このあたりの話を見て個人的に思ったのは、やっぱり自分は知らないということを知らないっていうことですね。これすごい難しい話で、いや知らないんだから知らないでしょっていうだけなんですけど、その知らないということ自体を、ある種知る術もないし、知らないということが存在することさえ気づかないっていうこともあると思うんですよね。ただその知らないということによって人を傷つけたり、仕事もね、人間関係もうまくいかないとか、そういうこともあったりするので、その自分の知らない領域がある、そしてそれをできるだけ広げていく、知ることによって知らないという領域をどんどんね、消していくっていうことは、なんとなく人生にとって大事なんじゃないかなと私は思ってます。で、実際その今自分が知っていると思っていることですら、いろんなね、知らないことの積み重ねでできてるなとも思っていて、例えばそのともちんさんおっしゃるように歴史ですよね。過去の歴史、そして世界の情勢、縦の糸横の糸みたいな感じで、それによって今の自分っていう場所が紡がれているわけ で、さらには親の教育とかね、友人の影響っていうところも関係してるとは思うんですけれども、そういう自分の立ち位置っていうのを改めてその知ることによって、考えることによって見直していくっていうのは、それ自体が結構面白いなと思いますし、やっぱりそれが自己発見とか自分についての理解につながるなと。なんか去年ある人と話した時に、最近その趣味として自分の人生の歴史を調べてるっていう話があって、すごい面白いなと思ったんですよね。自分の祖先はどこにいて、その祖先はそもそもどこから来て、どういう人だったのか、どういう職業だったのかっていうところを、その図書館とかを通じて調べるっていう話があって、いやこれはね、人生のいつかのタイミングでやってみたいなと私も思いました。その世界の歴史とか日本の歴史っていうのもそうなんですけれども、自分とかね、自分の家族の歴史っていうところも含めて、なんか知ることによって自分の見え方も変わるだろうし、やっぱりそれ自体がすごい面白いんじゃないかなというふうに思ってます。で、本題なんですけれども、進撃の巨人に出会う前と後で変わったことはありますかというね、普段自分が一人で漫画を読んでるだけじゃね、なかなか考えないことなので質問いただきありがとうございます。 で、実際そのいろんなエンタメ作品私読んでるんですけど、まあ、進撃の巨人もね、やっぱり影響を受けた作品の一つでして、出会う前と後で変わったことで言うと、まあ、大体3つぐらいあるかなと思いました。で、1つ目が、まあ、前回話した、ところですね。自分と、世界とのコミュニケーションの話、まあ、人には人の事情があるし、人のことをね、一方的に断罪したりだとか決めつけちゃいけないなっていうところ、まあ、人には人の事情、人には人の乳酸菌みたいなイメージで、まあ、日々を過ごしてますね。で、2つ目がどうしようもない状況になったらどうしようもないという、まあ、これどういうことかっていうと、その進撃の巨人という作品は、まあ、ネタバレなしでこの後も話していこうと思いますが、すごい残酷な世界で、もう人と人が戦い合って、もう交渉とかしようとするんだけれども、それすらもままならないという感じで、殺し合いになったりしてしまうわけなんですね。で、その状況を打破しようとみんなもがき苦しむというところなんですが、まあこのどうしようもない状況になってしまってからではもう何もかもが遅いんだなと。もちろんそこからある種何かを少しだけ変えることはできるんですけれども、それには大きな犠牲、人の死とかね、誰かが悲しむ苦しむっていうところも伴ってしまうので、まあ、そういう状況自体がもはやね、トロッコ問題みたいな、一人を救うか5人を救うか、もうどちらかを殺すしかないみたいな、まあ、そういう究極の選択を迫られている状況なんですね。だからそれに対する、まあ、ちょっとね、変化球的な答えとしては、どうしようもない状況になる前に何とかするしかないんだというところで、これはまあ世界的なレベルで言うと、まあ、戦争になる前にね、国同士の関係をしっかりと国交しておきましょうとか、で、日常単位で言っても人と人との関係に関してもね、誰かに失礼なことをしないとか、誰かのヘイトを集めないとか、誰かを傷つけないとか、まあ、そういうことを日々小さな積み重ねをすることによって、どうしようもない状況自体を招かないようにするっていう、その心がけってすごい大事だなというふうに思いました。で、3つ目が自分を殺してなるものか的精神ですね。まあ、これが一番自分自身の根本のところにね、なんかアドオンされた考えだと思うんですけれども、まあ、私自身は結構保守的な人間でして、まあ、安定思考というか、そういう感じの家庭でも育ってますし、そういう価値観の人も周りに多かったかな。まあ、公務員になってるね、友達とかも結構多いんですけれども、まあ、しかし今の自分はね、ちょっと、サラリーマンを辞めて、自分で自営業になったりもして、道を違えているんですけれども、なんかそこにも地味に影響してるのかなっていうのが、やっぱりその、この自由を求めて、自分の考えをしっかりと求めて、自分で自分が望むように生きるっていうところを選べているのは、なんていうか、その自分を殺してなるものかっていう、ちょっとした反抗的な気持ちだったり、主人公のエレン・イエーガーが作中でね、もうそのひどい状況に対して、そんなの許せないとか、俺はそれでも進み続けるみたいな感じで行くんですけれども、まあ、そういう精神もちょっとありますね。もちろんなんかその組織に所属するとかそういうのがダメってわけではないんですが、まあ、自分自身のなんだろうな、あり方として普通じゃないところに行ってもいいかなっていう気持ちは、こういう進撃の巨人とかいろんなエンタメのなんか蓄積によって地味に作られてるかなっていう感じもします。ただこの進撃の巨人という物語を見ていくと、自由を求めるとかね、希望を求める、夢を求めるって言った時に、その代償がやっぱりすごいんですね。進撃の巨人の世界の残酷さ、自由を得るためにはそれ相応の代償があると。で、命を賭してでも、大切なものを犠牲にしてでも、まあ、進んでいく人々が描かれて、で、そのなんだろうな、最終的なゴール地点っていうのにたどり着かないことも結構多いんですよね。みんな夢半ばでついえたり死んでいくと。でも なんかね、それでもいいんじゃないかなともちょっと思えたんですよね。その顛末を見た上で、まあ、それもある種の人生だなっていう感じもちょっとしたりして、なんか昔大学生時代かな、岡本太郎さんの本とか結構読んでいたんですけれども、あの思想に近いかなっていうのを久々に思い出しました。なんだろう、芸術家の岡本太郎さんですね、痛くてもいいから、まあ、性の実感のある方に行けみたいな話で、印象的な名言としては、危険と思う道は必ず自分の行きたい道なんだとか、あとは死に直面した時に性の歓喜が続々と湧き上がる、血を流しながらにっこり笑おうみたいな言葉が、私のこの大体忘却される脳のデータベースの中に残っているんですけれども、まあ、それと近いかなという話ですね。だからなんか安心安全ないい道っていうのを模索したくなるタイプの保守的な自分なんですけれども、ただなんか違うものを求めていった時には安心安全な道っていうのはないと、ある種の獣道しかないよなっていうところを、この進撃の巨人を読んで痛感させられましたね。何かを求めるにはそれ相応の代償があると、もう血を流さず自分を傷つけずに何かを変化することっていうのは、まあ、やっぱなかなか難しいんだなと。で、そういう道をずっとね、傷つかない道を探しても探しても、そういう道はなかなかないんじゃないかなっていうのを、まあ、最近はですね、すごい感じますね。まあ、リスクがないとリターンがないみたいな話で。だから、やっぱり、奴隷の幸福か地獄の自由かっていうね、諫山先生が影響を受けた言葉がありますけれども、まあ地獄の自由を選んでもいいんじゃないかなみたいな気持ちが、まあ、3割ぐらいね、今出てきているような状況です。主人公エレン・イエーガーみたいにね、地獄の自由を自由選ぶみたいなのはできないし、まあ、ある種この壁の中の人々のその奴隷の幸福を選ぶっていうところも、私はそっちも自由ではないなという感じですね。はい。まあ、そんな風にこの進撃の巨人の世界の人々の生き方を見ることによって、なんとなくね、地味に影響を受けてるなみたいな。でもこの最後に話したところっていうのが、まあ、今後ね、自分の中でもっと増幅していく感じもするし、まあ、そもそもね、大きな話として、まあ、人生において幸福とはそんなに大事かっていうところも一つなんかテーマとしてね、まだ結論が出ていないところなんですけれども、まあ改めて考えていけるところかなと。その自由とか代償とかね、なんかそういったところをある種の補助線として、そういうふうに思います。で、今日もこんな感じでゆるく話しただけなんですけれども、また皆さんのお便り募集しています。きっかけとなったエンタメみたいなところがね、知れると面白いなと思うので、なんか自分の価値観が変わったとか人生が変わったとかね、そういうきっかけとなった、エンターテインメント作品、漫画、アニメ、映画とかあったらぜひ聞いてみたいなと思うので、よろしくお願いします。以上、滝でした。それではまた。